どうも、私だ、クーラです。そんな感じでですね、今回は2013年のゲームということでですね、今年を振り返ってみて、どんなゲームをやってきたかなと思った次第でですね、今後もですね、他のテーマについてもですね、今年を振り返ってみようかななんて思ってるんですが、まずはゲームについて話してみようと思います。それでは早速行ってみましょう。というわけで、今年の2013年のゲームということでですね、まあいろいろ一通りね、振り返ってみるんですけど、やっぱりこうね、やっぱこれをよくやったなっていう3本ぐらいね、ベスト3を最後に紹介しようかなとか考えているところでございます。でですね、自分ツイッターやってるんですけど、ツイッターでゲームを買うと、違う、ゲームを買うとツイッターでツイートするようにしててですね。今年何本目のゲームですみたいなことでツイートするんですけどね。それを振り返っていったらですね、早速年初にですね、FF7 を買っていました。なんか去年の年初に、違う、今年の年初にですね、なんだろう、半額だったか安売りをしていてですね、まあいろいろ5、6、あたりもね、やっていたというのもあって気になったんです。で、まだやっていないね、8、8、9、10とかも気になったんですけどね。まあ、ここだろうと。まだやってない上に、これを外せないだろうってことで FF7 買ったんですけども。全然やってない。全然やってない。いけませんね。いけませんね。ついついデータだとですね、やらなくなっちゃうんですよね。まあ、データじゃなくても積んでたりするので、なんとも言えないんですけどね。来年はですね、あんまりこう本数とか決めずに、買ったらやるっていうのでですね、やってみようかなと思いますね。ゲームに限らずね、本とか漫画とかもですね、ついついこう、すぐに読まないのに買っちゃったりするんですよね。気をつけないといけません。そんな感じで FF7 を最初に買いました。次はですね、そう、あれですよ、 Wii U を買いました。Wii U を買いました。なんでですかね、突然買ったっていうのがですね、実は今年ファミリーコンピューター30周年ということでですね、任天堂がいろんなイベントをやっていましてね、30周年にちなんで Wii U の、バーチャルコンソールかな、バーチャルコンソールで、月1本30円であの名作をっていうことでですね、やっていたんです。で、その中にですね、まあこのクーラかけるさんといえば、まあ切っても切り離せない、ヒントおじさん知ってますかね。ヒントおじさん、ツイッターのアイコンにもなっているんですけどね、あのおじさんが出てくるゲーム、マザー2がですね、30円でやってくると。確かあれは3月20日ぐらいだったと思いますね。そのためにですね、2月中に買って、でもまあとりあえずマザー2目的ということで、すぐにはソフトを買わずにマザー2待ちだったんですけどね、そんなこと待ってたらですね、ある人がですね、友人がですね、バットマンアーカムシティをやってないから貸してあげるよってことで貸してくれましてね。いやー、ありがとうございますと、ありがとうございますと言ってですね、楽しませてもらいました。いやー、コックピットがですね、違う、コックピットじゃねえよ。コントローラーが、バットマンのなんだ、特殊デバイスっていうんですか、多機能デバイスに対応していましてね、いろいろこう鍵を開けるとか、マップが表示されるとか、いろんなですね、コントローラーが、面白い機能を果たしていてですね、いいゲームでございました。他にもいろんな、ハードで出ているんですけど、Wii U 結構合っていた方だと思いますね。楽しませてもらいました。夜の街をですね、バットマンがこう、アップダウンしながら飛んでいくんですけどね、ダウンして羽の先から白い煙が出たら、アップするっていうのがですね、なかなかわかんなくて、ゲーム中盤以降ぐらいにやっとですね、この飛ぶコツを覚えたらですね、夜の街をですね、飛び回るバットマンが楽しくてずっと飛んでいたってことを思い出したりしました。まあ、そんな感じで Wii U 初ゲームはですね、バットマンアーカムシティでございました。そしてですね、次が確かマザー2ですね。マザー2やりましたね。何回も何回もやっておりますけど、今回もですね、また新しい発見があって、ですね、どっちだっけ？アップルキットかな？アップルキットがですね、今回かっこよかったなと思って、最初にお金を、なんだっけ、発明しますんでお金を融資 投資してくださいみたいなキットがですね、二人出てくるんです。オレンジキットとアップルキットがね。で、まあどっちもまあいろいろあるんですけどね、そのうちのアップルキットの方がですね、最後捕まったりとか、その後のセリフとかがですね、すごい、ああ、かっこいいなぁと思って、やけに印象に残っておりますね。毎回やってもですね、いろんなとこのセリフとか、いろんなとこのセリフとか、なんだ?雰囲気とか、敵とか、いろいろですね、いろんなところに、あ、こういうとこもあったな、こういうとこもあったな、あ、ここもいいよねって毎回思えるゲームでございます。今回もですね、楽しませてもらいました。そして、まあ、ゲーム自体ともですね、合わせて、こちらにもですね、洋介さん、僕嫁むすのですね、洋介さんに来てもらいましてね、一緒に話すことができました。なんかどちらもですね、こう、始めました、ドキドキみたいな、なんか、緊張の回ではございましたけど、非常に楽しく話せたこともですね、合わせて覚えております。洋介さんありがとうございました。そしてですね、ぜひですね、皆さんも、あ、マザー2回聞いてみたいなと思ったらですね、ぜひ聞いてみてください。3月ぐらいだったかな、確かプレイする直前に話そうよみたいなことで始めたんですよね。ゲームしちゃ、始めちゃうと、そっちに時間かかっちゃうから、まあ今までの思い出と合わせて事前に収録しましょうみたいなことで、確か3月頭ぐらいに撮ったんだと思います。ぜひですね、聞いてみてください。ちょいと外れるんですけどね、ゲーセンでなんだっけ、ブレイブルーの新作が出てですね、3月ぐらいだったか、新作が出て、それに合わせてですね、まあゲーセンだと1回100円かかっちゃうからってことで、その前シリーズをですね、ゲーセン常連さんと一緒に買ってですね、ちょっとやってましたね。誠をですね、プレイしたりしましたね。うん。いいね。誠すごくいいと思う。うん、すごくいいと思う。うん、うん。まあ、古いゲームだったんでね、中古屋さんでなんだっけ、2000円したかしないかぐらいで買ったんですけどね、DLC として誠を買ったらですね、確か1体800円ということでですね、あ、そこそこ金かかっちゃうんだなと思いつつ、やった覚えがありますね。格ゲーね、気に入った格ゲーがあるとポツポツやったりするんですけど、なかなかですね、今回は流行らなかったかな、みたいな感じで、あんまり触らなかったんですけど、最近じゃあブレイブルーも、アニメ化しましたよね。そう考えると、ホットなゲームでもありますね。改めてやってみようかなとも思います。最近はゲーセンで P4U2、ね、P4U、ペルソナ 4D、アルティメット、イン・マヨナカリーナのですね、続編が来ましたね。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、P4U2 ですね。これもですね、ゲーセンですごい楽しそうなので、少し触ってるんですけどね。うんうん。まあ、大流行りとまではいかないかなぐらいの感じです。格ゲーもな、今度なんかやりたいな。スパ4とかも、ウルフォーとかもやってないからな。うん。やりたいところでございます。なんてことを今、格ゲーね、話してて思い出したりしました。そしてですね、次は、3DS が2本来ますね。海原川瀬、さよなら海原川瀬を買いました。もともとですね、ちょっと触れたことはあったんですけど、全然クリアはしてなくて、今回ですね、海原川瀬も最終、ん?なんだ?完結感が、なんて言えばいいんだ?ゲームの、最後の締めのゲームってなんて言えばいいかわかんないんですけど、まあ最後のですね、海原川瀬が出るということでですね、まあちょっと買ってみるかってことでいろいろやったんですけどね、まあ相変わらず海原川瀬でしたね。非常にこう、なんか、ね、ルアーを、壁とか物に引っ掛けて自分の体を引き寄せるっていうゲームなんですけどね、アクションゲームなんですけど、いやー、相変わらず海原川瀬でしたね。微妙に 3D にはなってたけど、これ 3DS で出す必要あったのかな感は否めませんでしたけどね。でも楽しませてもらいました。もうね、ちょっとややこしいステージになるとなかなかクリアできなくてですね、大変でございましたけど、中盤ぐらいまで行って結局諦めてしまいましたね。残念。そんな中でですね、なんだろうな、時間をかけて、うまくいかないってのを繰り返して、でもなんか何回も何十回もやってると、はっとこう突然できるようになる時があるんですよね。なんかそれがですね、なんていうかな、久しぶりの感覚だったなっていうのを覚えてますね。いろんな物事で繰り返していくと、 慣れたり上手くなったりしますけども、本当に単調作業をですね、海原川瀬でやって、ああ、引っかからない、ああ、うまくいかない、ああ、タイミングがあってやってたらですね、ある時ポッとこう、うまくできる時があってですね、ああ、このタイミングかって見つけた時のあのシンプルな喜びをですね、なんかこう、うん、久しぶりに体験したなっていうのをよく覚えてますね。まあ、そんな感じで皆さんもですね、海原川瀬、あの、特徴的な横スクロールアクションでございますけどね、ぜひですね、やったことある人もない人もですね、まあ、久しぶりに、もしくは初めてやってみたらいかがでしょうか。そして、引き続きの 3DS はですね、ダンジョン RPG 世界樹の迷宮ミレニアムの少女を買いました。なんだっけ、4かな？去年だったかな？ 4 を初めてやって、あ、これはこれは面白いと。やり込み要素もあるし、難しくもできるし、まあ、いろんな意味で楽しませてもらいました。あの、コツコツね、レベルを上げていく感じがですね、非常に楽しませてもらいましたね。あの、なんだろうな、あの、裏切らない感じっていうんですか？敵がだんだん強くなって、こっちもだんだんこう、レベルをね、コツコツ上げて、いろいろですね、こう、なんだろうな、難しいことで定評のあるゲームではあるけども、でもちゃんとやったことは報われるっていう感じがですね、こう、いい RPG だなと思いながらですね、毎作やっていますけどね。あの、なんだっけ、ユーザーインターフェースが1、2、3ぐらいまで、1、2ぐらいまではなんかあんま良くなかったみたいで、初めて4で触れることになったので、そういう意味ではいい経験でしたね。あの、あんまりこうユーザーインターフェースがね、悪いまま触れちゃうと、ゲームが面白くてもですね、なかなか入り込めないっていうこともあるので、結構、インターフェースが出来上がった4からですね、入った自分としてはですね、非常に純粋に楽しませてもらっているなという感想でございます。今後もですね、あの、今回ミレニアムの少女ってことで、あの、1のリメイクっていう形だったんですけどね。まあもちろんいろいろこう、良くなっている、いろいろ追加されてはいるんですけども、基本的にリメイクだったというのもあるので、次回以降はですね、また新作5で出してほしいところですね。世界中の迷宮、楽しみにしております。そしてですね、まあ順番ちょっと飛ばすんですけど、ベスト3をですね、後回しにするんですけど、次なんだっけ？ピクミンかな？ピクミン3だったような気がします。違ったかな？ピクミン3買いましたね。今まで1も2もやったことなくて、まあ、CM でですね、すごい特徴的な曲があったので、曲は覚えていたんですけども、キャラの形とかね、どういう雰囲気のゲームかは分かっていたんですけども、初めてプレイすることに愛なりまして、やってみたらですね、これ、ね、見た目とか、その、いろんなの踏まえても、見た目とかに惑わされてるとなかなかクリアできなくてですね、結構難しいんですよね。あの、可愛いところとか、可愛い動きとか、そういうのに見とれてるとですね、実はこの戦略ゲーっていうんですか？策略ゲーっていうんですか？あの、なんでシミュレーション、なんとかゲーとか、そういう感じみたいに、あの、結構ですね、細かい作戦が必要になってくるんですよね。あの、効率よくやるとなるとですね、うまくキャラを3人とか使いこなしていくとですね、早くできたりするんですけど、これ、あの、うん、いいゲームだなと、名作だなって言われるタイプの良さがありましてね、あの、初めてやりましたけど、あの、これはいいゲームだなと、楽しめるなというところで、という感想をですね、持ってますね。自分はですね、ちょっと楽しめなかったつかできなかったんですけど、あの、二人対戦でビンゴゲームっていうのがですね、あって、それがですね、自分のツイッター上だと随分人気だったみたいで、やってみたいなとは思っているんですけどね、ピクミン3ぜひですね、自分と同じように聞いたことはあるけどやったことないんだよなって人はですね、ぜひ一回やってみてください。導入しやすい割にちゃんとやりごたえ難しさもあるのでね、これいいゲームだと思います。機会があったらぜひ。そしてですね、そろそろ曰くつきと言いますか、あやのついたですね、作品に入っていこうと思います。そうです。ジョジョの奇妙な冒険、オールスターバトル。ということでですね、ジョジョ ASB でございます。いやー、これ出るまではね、もうジョジョファンとしては、 もう、あ、いろんなジョジョファンがですね、来るぞ来るぞ、どんな、あんな動きもしてくれるのか、こんな動きもできるのか、もうたくさんですね、期待を膨らませて、いざやってみたらですね、うん、これは見事なキャラゲーだが、というですね、評価で、いろんな反応がありましたね。価格も大変だったみたいですけども、なんというかな、ここでいろいろ思うことがありましてね。まあ、これは本編でも何回かな、一回話したような気がしますけどね。まあ、またの機会に話しますかね。簡単に今回は触れますけど、なんだ？キャラゲーっていう要素と、格ゲーっていう要素がありましたよね。そのうちキャラゲーの要素はですね、もうとことんまで突き詰めて、いいものだったんですけども、格ゲーの部分とかですね、あと他のソシャゲ、課金ゲーの部分がですね、いろいろ叩かれているみたいで、まあ、ちょっと残念というか、あやのついた部分ではありましたけども、単純に割り切ってですね、格ゲーじゃねえや、キャラゲーとして楽しめばこんなによくできたジョジョゲーないと思うんですけどね。ないと思うんですか？なかったんですけどね。なんというかな、この、なんだろうな、クソゲーっていう評価に惑わされた人が多かったのかな、とかいろんな感想を持つ作品でございました。これ改めてですね、今後いろんなところで話せるなと思うわけですよ。なんだ？評判が高まりすぎて、でも実は、っていう面とか、あとはですね、キャラゲーとしての要素はすごくいいんだけど、もう反対が悪すぎたせいで、例えば今回は格ゲーっていう面が悪すぎたせいで、評価がガタ落ちになってしまったとか、いろいろですね、いろんなこう、例として挙げられると思うんですよね。まあそういう意味でいろんな、さっきも言いましたけど、あやのついたっていうゲームでございました。いや、でも自分はとても好きな作品でございます。今はそうか、もう馬王まで出て、全部出たんですよね。そろそろ改めてちゃんとやってみようかななんて思っているところでございます。まあそんな感じでですね、振り返ってみたら結構いろんなゲームやってましたね。今年あんまりこう意識してなかったなとか思ったんですけど、意識してやろうとはしてなかったんですけど、でもなんだかんだやってましたね。いろんなゲーム出てまいりました。そしてですね、上げていきましょう。今年ですね、ベスト3に上げるゲーム3本をですね、この後紹介していこうと思います。まずはですね、やはり発売日順に行っていきましょうかね。8月の頭の方にですね、発売しました。ドラゴンズクラウンでございます。ドラゴンズクラウンやりましたね。やりました。こんなにゲームをやってやったことがあっただろうかっていうぐらいやりましたね。毎日毎日やってました。トリケラさんとですね、もう毎晩のように、あ、やんのかやんのかって言いながらですね、毎晩のようにオンしてやっていたのをですね、思い出します。自分がドワーフで、トリケラさんがなんだ、トリケラさん何使ってましたっけね。いやー、なぜ今名前を忘れていたんでしょう。ソーサレスということでね、もうドラゴンズクラウンと言ったらソーサレスでしょうと、そのキャラをですね、今一瞬でも忘れてしまった自分をですね、殴ってやりたい、殴りました。あ、もうそんな感じでですね、楽しみましたね。ドラゴンズクラウン、いろいろ事前にですね、情報がすごい入ってて、これは絶対いいゲームだと、バニラウェアが、バニラウェアでしたっけ、バニラウェアがですね、満を持して出したゲームだぞということでですね、自分もじゃあやってみるかと、協力もできるビータ勢もいる、これはヒットするぞってことでやってみたらですね、案の定ハマってしまいましてね、いやー楽しませてもらいました。ゲーム自体はですね、まあ、世代によって説明の仕方が難しいんですが、いわゆるファイナルファイト方式ですね。横スクロールのベルトスクロールアクションっていうんですか、それをですね、中世かな、ヨーロッパ風のですね、世界観の中でやっていくわけです。ヨーロッパファンタジーか、ファンタジーですね。ドラゴンが出て、ドラキュラが出て、ドラキュラだっけとかね、あとはこっちにもナイトがいて、魔法使いがいて、ドワーフがいて、エルフがいてっていうですね、典型的ファンタジーをですね、真っ向でやって、真っ向で受け止めて面白いっていうですね、いや、 これこそ、これこそいいゲームと。まあ、さっきもですね、ピクミンに言ってしまいましたけどね、いいゲームだったなという評価でございます。内容自体はですね、内容つかゲームシステム自体はですね、結構こうシンプルすぎてですね、やり込み要素がもう少し欲しかったなっていうのが正直なところなんですけど、でもですね、これいつやってもしっかりちゃんと楽しめるっていう意味ではですね、やっぱりいいゲームだなと、改めて思います。ドラゴンズクラウン、ちゃんと本数もですね伸ばしているようで嬉しい限りでございます。ドワーフとあとはですねウィザードをちょっと触ったんですけどね、いやー、うん、よかった、いいゲームでした。また改めてですね、これ改めてやるのもいいかもしれませんね。忘れた頃にしっかりやるっていうのはいいかもしれません。そしてですね、来ました。そうです。モンスターハンター4。いやー、やりましたね。これもね、これもちょっと笑っちゃうぐらいやりましたね。いやー、まあ、他のですね、モンハンの先輩方にはですね、もう笑われちゃうような時間しかやってないんですけども、でもですね、私、初めてのモンハンということでですね、モンスターハンター4を始めまして、いやー、楽しみました。楽しみました。ですね、今まであの、プレイステーションとか PSP で出ていたソフトだったので、今回 3DS にね、ハードが移ったことで、もともと言っていた人は、3DS かなんて言ってやらなくていい人も多かったみたいなんですけど、でもですね、方向、向きを向く、なんでしたっけ、レーダーだか、カーソルだか、あれのシステムもあってですね、結構ですね、いい UI でもあったと思うんですよね。実際やった人からはなかなか、あんまり、なんだ、不満は少なかったように思いますね。むしろ便利だったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、そんな感じで、元々やっていた人もですね、いざ始めたら絶対面白いっていうタイプのゲームでございました。初めてモンハンやりましたけどね、まあ、時間がかかるとか、ま、いろいろ言われたりしてますけどね。でもいざやったら面白いんだから、上手に焼けましたってのをですね、繰り返してたのをよく思い出します。ストーリーをちょっと遅めにやっていたおかげでですね、10個同時に焼くっていうのがですね、後回しになってて、頑張ってですね、フィールドで、上手に焼けましたをやっていたのをですね、今でも思い出したりします。最初は操縦コンで始めて、ああ、これちょっと強すぎるなとかもあってですね、いざ本腰を入れてやるんだったら何がいいかねっていう話になった時に、まあ結構、いくつでしたっけ？結構15個とか、まあ結構武器あるんですけどね、そのうちの渋いところ、ランスをですね、選んで後半をやっていました。結局クリアまで行きましたけどね、いやーランス、ガードランスでやってたんですけどね、手堅い戦い方できまして、面白そうですね、結構分かったような気がします。もちろんですね、ハンターランク100超えの、難しい、っていう世界もあるんですけど、まあ、その次のね、噂のゲーム、今回紹介する最後のゲームのためにですね、ちょうど良いところ、クリアまで行けた、あとはハンターランク解放まで行けたっていうところで、いい区切りができました。まだですね、やっている人もきっといると思うので、ぜひですね、機会があったら集まりましょう。モンスターハンター4、初めてのモンハンはですね、たくさん楽しませてもらいました。まあ、そんな感じでですね。まあ、ベスト3なんて言ってあげてましたけどね。感想がだんだん少なくなってきてますが。そして最後、ベスト3のうちの1本。これはまあ、外せないでしょう。2013年入る前。去年からですね、2013年発売って言われててですね。これはもうずっと楽しみにしていたゲームでございます。GTA 5。はい。グランドセフトオート5ということでですね。セロ Z ですよ。18歳以上の人しか聞いちゃダメですよ。まあ、やっちゃダメですよ。ということでですね。いやー、GTA5 やってますね。10月10日でしたっけ？ 10 月頭ぐらいに出て以来、ずっとやっております。ずっとやっております。いやー、ずっと楽しんでますね。それぐらいやり込み要素のあるゲームなんですよね。いや、もう。今回からね、新しいシステムになった3人もそうですけどね。オンラインも。たくさんたくさん楽しんでおります。で、来年のですね、フルブ、ガンダムバーサスシリーズの最新作、PS3 でフルブが出ますけども、それに向けてですね、パソコンのキャプチャーボードっていうのを買いましてね、ゲーム画面をですね、配信できるようにキャプチャーボードっていうのを買いまして、最近。で、やっと導入しましてね、GTA5 もまあちょっと配信したりしてるんですけどね、それぐらいこうなんだろうな、 なんか見てもらいながらとか、友達とやりながらっていうのがもうバカ騒ぎできてですね、面白いなと思います。いやー、そういうですね、そういう面もあるんですけどね。でも改めてこう GTA 5っていうゲームを振り返ってみるとですね、やっぱりこういろんな面がですね、すごいんですよね。例えばですね、まあ、いろいろ言いたいところあるんですけど、振り返って、はあ、そうだなと思ったのが、ゲーム世界がですね、シームレスなんですよね。シームレス。つなぎ目がないっていう言葉ですけどね、シームレス。ゲーム開始した時にロード時間がちょっと長めでね、ゆっくりこう、なんだ、チップスを見ながら、こういうゲームテクがあるよみたいなチップスを見ながらですね、ロード画面待つんですけど、でもそれだけなんですよね、ロードね。それ始めちゃっていざ、ロスサントスっていうね、島国に行くと、もうどこまでもシームレスで遊べると。こんな広いフィールド一気に読み込んでたんかいって、逆にそれなら早いなっていうロード時間なんですけどね。なんだろうな。例えばいろんなゲームやってても、どっかに必ずこうローディングが入るわけじゃないですか。どっかこう画面が切り替わるとか、視点が切り替わるっていうところでローディング入るはずなんですよ。それがですね、GTA 5は。まあどっかね、ミッションとか始めない限りは、延々と走ってられますからね、本当に。そう考えるとゲームもすごい時代になったなぁと改めて思うんですよね。一番あまりにこう世界観が広いことであったり、車盗み放題ね。まあタイトルにもなってますけど、車盗み放題っていうところも踏まえてですね、よくドライブをするんですよ。天気がいい時とかですね、夕日とか朝日が綺麗な時にですね、あ、ドライブでもすっかーっつってですね、搭載されているラジオ局、ぐらいあるのかな ?20 曲ぐらい多分あると思うんですけど、ラジオを聞きながらですね、ただただ走ると、島の外周をこう、だらだら走ると、あんまりこうね、いい車で走るのもいいんですけどね、遅めの、ずんぐりむっくりした車でですね、ゆっくり走るのも意外と良くてですね、そんなことしてるとですね、本当に別のポッドキャストでも言っていたんですけど、旅をしている。なんて言われ方をしてますね。なんだろうな、旅をしている。まあ、本当にそのゲームの中、ゲームをしているっていう感じよりは、ロスサントスっていうね、場所に、旅に行って、ああ、楽しいんだ。まあ、いろいろその楽しみ方いろいろありますけど、ああ、楽しいんだって言って帰ってくるみたいな、そんな場所として、認識されてるっていうことをですね、聞いて、あ、その通りだなと、こうやってドライブしてこの景色楽しんでね、ただだらと、走るっていうのもですね、いいんですよね。なんかその、いわゆるセロゼット、つまり過激なね、シーンのあるゲームなんですけど、そういう、なんだろうな。やっぱこう、桁違いにすごい面っていうのも見せつけられてですね、すごいゲームだなと。すごいゲームだなと思わされるわけでございました。ギネス記録持ってるとかね、セロゼットだからっていうのもあってですね、いろんな面があるんですけども、でもやっぱりそれだけね、評価される、それだけ売れているっていう面がですね、やっぱすごいなと思わされながら、今でもやっております。まだ年末年始ね、ゼルダとカービィが来て、来年1月30日にはフルプが来ますんでね、まあそのあたりを考えると、それぐらいまでには終わるっつうか、終わらせようとは思うんですけどね。今でもまあトロフィーも集めるの楽しいしね、オンラインやるのもいいですしね。まだまだ秋が来ないゲームでございます。GTA5、こちらもですね、ぜひやってみてください。詳しくはですね、最近何回だっけな、102、3回ぐらいで確か GTA5 について話しておりますので、ぜひお聞きください。そんな感じでですね、今年やってきたゲームいろいろ紹介いたしました。ちょっと抜けてるとこもあるかもしれませんが、まあ、とりあえず一通り紹介して、特にその中でもですね、ドラゴンズクラウン、モンスターハンター4、グランドセフトオート5と、この3本はですね、特に、時間も楽しみもさせてもらいました。時間もかけてですね、たくさん楽しませてもらいました。ということで、この3本あげたいと思います。そんな感じで、今回はこのあたりで終わりにしましょう。というわけで、エンディングでございます。いやー、なんか、 振り返るってのも面白いなと思いながら話しておりました。そんな感じでエンディングです。今回いろんなゲームあげましたけどね、あーそんなありましたねとか、それ一緒にやりましたねとか、今後こういうの欲しいなとか、来年のあれ楽しみだなとか、多分ゲームについてはですね、いろいろコメント等々あると思います。ぜひですね、それを送ってください。よろしくお願いします。私ツイッターをやっております。ツイッター ID @kulax さん、KULAX さん、クーラ ×3 で、ツイッターをやっております。ぜひですね、リプライとかダイレクトメッセージお待ちしております。そしてもう一つ、メールアドレスも開設しております。 KULAX さん @gmail.com、 KULAX さん @gmail.com です。よろしくお願いいたします。そんな感じで、ですね、いろいろ紹介してまいりました。次回以降はですね、どうしようかな。この2013年のゲームということなので、2013年のアニメとか2013年の本とかをですね、紹介していこうかなと思います。ただですね、もうちょっと年末も差し迫ってきていてですね、撮って編集してアップまでが今年中にできるかなと怪しいとこなんですよね。もしできなそうだったら、まあ、さっきの本とかアニメはまたの機会に回そうかなと思いますが、まあ、できれば撮りたいなというのもあって、うん、まあ、複雑な男心でございます。はい。そんな年末ですね。皆さん忙しいところかと思いますけども、こうやって聞いてくれてありがとうございます。もし今年中に聞いてくれている方は、今のうちに良いお年を。そして、年が明けて聞いてくれている方は、明けましておめでとうございます。これまた言うような気がしますけどね。まあとりあえずこれを聞いてくれたあなたに、お伝えしておきます。それでは今回はこのあたりで、また次回。